はい、朗読です。今回は茅野茂著アイヌの昔話金のキセルの後半をお聞きいただきますが、前回のお話、をご紹介します。あらすじはだいたい主人公が見ている描写で始まりまして、大鳥が神らしい男性に変身して金のキセルに火をつけると、その金のキセルが一本の棒のようになり海の上を飛んで行きます。その金のキセルがどのような働きをするのか、後半をぜひ楽しみにお聞きください。藤恵さん、お願いします。はい、
金の棒は行きに通ったところを通って、あっという間に私の目の前にいる男のところへ金の小鍋を持って戻ってきました。煙だった金の棒が小鍋を男の手に渡すか渡さないうちに、私はできるだけ大きな声を出してわあと言いながら飛び出していきました。私が隠れていることを知らなかった男は私の大声に驚いて、金の小鍋や金のタバコ入れをその流木の上に置いたまま、あの大鳥の姿になって大空高く舞い上がってしまいました。私は大急ぎで自分が着ていた着物を一枚脱ぎ、その着物に金の小鍋と金のキセルのついたタバコ入れを包み家へ持って帰りました。そして今日の出来事を妻にも話さず、手に入れた宝物を稲荷に包み、宝物箱の一番底にしまい込みました。その夜のことです。流木の上に座っていたあの男が、スタスタと歩いてきて、東の窓を外側からさっと上げて、少し怒った顔で言いました。一体お前は人間なのだろうか。神である私が日頃欲しいと思っていた海の神の宝の小鍋を盗み出して、今手に入れようとした途端にお前が出した大きな声、私は体から魂が飛び出したかと思うほど驚いて、自分のタバコ入れまで一緒に置いて神の国へ逃げ帰ってきた。神の国について初めて後ろを振り返ってみたら、大声を出したのがお前だったことが分かった。宝物を持ち帰って女に見せたり粗末にしたなら許さないと思ったが、早速稲荷に包んでしまい込んだのを見て安心した。神の宝も一度アイヌの手に触れると神の宝ではなくなってしまう。だからあの宝はお前にあげよう。その代わりにお酒を醸した時には一番先に天の国に住むふり、大鳥の神に捧げると言いなさい。そうすればお前が死ぬまで幸せに暮らせるように守ってあげようという夢を見ました。そしてこの宝物はどこかで病気が流行っているという噂が聞こえたら、しらっと火にさらすだけで、お前の村を病気の神は避けて通るであろう。私、と付け加えました。また、海の神にも宝物はお前に横取りされたことを言っておくので、海の神にお酒を送るようにと言いました。私は朝早く起きて、たくさんの稲荷を削り、天国の降り、大鳥の神へお礼をとして送りました。それまではあまり狩りが上手でなかった私でしたが、神の宝を手に入れてからは、まるで獲物がそこに置いてあるように、行く先々で良運に恵まれ、国中にいないほどの物持ちになりました。 だから今いるアイヌよ、どんな時でも、たとえ神様を驚かしてでも、運というものは自分の力で手に入れるものだ、と一人のアイヌが語りました。
はい、金のキセルの後半、藤井恵さん、ありがとうございました。